次がみたらしダンゴムシさんからです。
はい。
はい。よろしくお願いします。
はい。
はい。重装ロボ、ライガーゼロパンツァー。身軽なライガーゼロから、歩行困難になるほど、装甲と火器を積んだ、チェンジングアーマーの一つ。耐弾性能は高いが、燃費と排熱が激悪なので、とっとと打ち尽くしてパージする。ゾイドの新シリーズ、ゾイドワイルド、みんな見ような。
はい。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
はい。はい、コロさんどうぞ。
まあ、これは、まあ、重装ロボ、もともとの、その、ライガーゼロっていう、まあ、ゾイド自体がね、この動物をモチーフにしたロボットといいますか、まあ、機械生命体っていう設定なので、動物自体はね、やっぱり、こう、身軽な身のこなしをしたりするんですけれども、そこに、まあ、めちゃくちゃ装備を積んじゃった、みたいな感じの、一つのバリエーションの一つっていう風に見てもらったらいいと思うんですけれども、まあ、ツイッターにちょっとつけていただいた画像を見ていただくとわかりやすいんですけど、ちょっとまあ、緑色のミリタリーな感じのね、配色で、虎とかライオンとかそういうまあ、猫科の動物ベースになると思うんですけれども、そこにもう本当に重装甲、重火器っていうので積みまくって、で、一気にもう一斉射撃みたいな感じで撃ち尽くして、まあ、パージする。まあ、装甲を強制で排除して、通常のモードに戻ってっていうような感じの運用がされてるんだと思うんですけれども、
はい、
まあまあまあ、この何かを犠牲にして何かに特化するみたいなこのバリエーションはおじさんたちが大好きなあのバージョンだったりすると思いますけれども、博士はこの手の重装型にパージするっていう感じのロボットってお好きですか？
ダッサン博士はあのね、積みすぎて動かないっていうところがね、やっぱね、行き過ぎ感が面白いですよね、これね。で、それで全身からミサイルがドバババーっと出るわけなんです
よ。はい。
むちゃくちゃな、なんていうんですかね、本当、ここら辺こそ、ロボットアニメというかね、おもちゃの、
そうですよね。
反則アニメのね、
はい、
真骨頂だと思うんですよ、これ
ね。そうですよね。このやっぱりおもちゃを売るっていうところに行き着くと、何かに尖っていくバリエーションをこう増やしていって、いろんなもの買ってもらいたいっていうのがやっぱ出てきますんで、はい。まあ、これもね、ライガーゼロっていうベースがあって、そこにこういうバリエーションどうですかお客さんみたいな感じでやってくれてる感じだとは思うんですけれども、
だから、うん、僕が少年期には、はい、鎧をつけて重くして硬くして、
はい、
で火力を上げて強くなったっていうのがあって、パージってなかったんですよ、
うん、昔はそれでもう完全に一体のロボみたいな感じになってましたよね。
そうそう、うん、パワーアップさせてっていうのが、もう鎧着せたり武器持たせたりっていうことなんですよ、はい、
うん、
もう逆にパーンって弾けるのは、あれですね、また別の番組で、
はい、
終わったら捨てるみたいなのがあって、初めて知ったみたいな。そのロボットは衝撃的でしたけどね、
うん、
僕にとっては。
うん、
はい。
コ
ロさん、まあ、ライガーどうですか、はい、ライガー。
そうですね、僕、どっちかっていうと、そのゾイドは、初期のゾイドって言えばいいんですかね。まだ、そのアニメ展開してなかった頃の、本当に、おもちゃで出てたような感じの時期って、初期あったじゃないですか。なんだろう、
アイアンコング。小学館のグラビア
です。そうです、そうです、はい。アイアンコングとか、
見てました。ね。ジオラマでね。
そうです。
ストーリーが展開していくや
つです、ね。そうです。シールドライガーとか、ああいうのを、近所に住んでたお兄ちゃんが作って持ってて、で、当時僕なんかはね、そんな電池とかゼンマイ仕掛けで動くようなプラモデルとかやったことなかったのに、近所のお兄ちゃんが大人な感じに見えて、で、動かさせてもらうみたいなのに、ちょっとどっちかっていうと記憶が深くてですね。で、当時そのお兄ちゃんが結構、いっぱいこう、ゾイドを揃えてて、でかいゴジュラスとか、ウルトラサウルスとかも揃えてて、それがもうなんか、 ギーギー音を回しながら動いてるのを見て、なんじゃこれはっていう衝撃を受けたっていうのが僕のゾイドの出会いだったので、なんかこの割と新しめのこのライガーゼロパンツァーとかっていうのはどっちかっていうとちょっと弱い部類にはなるんですけれども、う
ん、でもね、ね、この時代の、
はい、
主題歌歌ってたというか主題歌作ってたのは小室哲哉先生ですよエイベックス全盛期ですよ、これ。
はいはいはい、はい。
ね、
そうですね。
この後ジェネ、僕はジェネシス好きだったんですけどね。はい、ゾイドジェネシス好きだったんですけどね。うん、いろいろむちゃくちゃ設定がいっぱいあって面白かったですね、あれ、ね。はい、
そうですね。僕はアニメでいくと、その初期のゾイドの辺ですかね。バンと、
はい、
が出てくるやつ。あの辺は好きで見てて。で、何気にそのオープニング主題歌が好きで、ちょっとこれ黒歴史になるんですけども、アニソンのその募集するイベントみたいなのがあるじゃないですか、このグランプリを目指してみたいな。
はい。
あれに実はその、ゾイドの主題歌を取って、応募したことあります。
あ、なるほどね。まあ、それは黒歴史ではなくて、
はい、
こう言ったらいいんですよ。僕の成長のための体験というふうに
体験ということで。はい、歌ったことありますね。はい。
はい。はい、泉ちゃん、こんな可愛い黒さんどう思いますか？
可愛くないでしょ。
はい、素敵ですね。
ほら、ほら。
いやいやいや。まあまあまあ。いい思い出にして しとこうかぐらいの感じで出しましたけれども、
いいよ、はい、もう全然ですよ、大丈夫です大丈夫です、
はい
はい
はい、
そうですね、はい、ゾイドワイルド、はい、楽しみにしましょう、
ちょっと楽しみです、はい、はい、
そうですね、うん、なんか今回のゾイドも多分最新式の CG が使われると思うので、
はい、
めっちゃごっついんじゃないですかね、
うん、
と思うんですけど、
うんうんうん
うん、ね、どうせラプトルとか出てくるだろうし、
うん、
はい、ディノザウラーだって出てくるんだろうから楽しみにしましょう、はい、
そうですね、
はい
はい
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます。次がヒルアンドンさんからです、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
防御力高そうなロボといえばアーマードバルキー、高機動可愛いが売りの VF1 バルキーにゴテゴテとした装甲をつけて重装化。全身にミサイル内蔵しているから誘爆がありそうで、本当に防御力高いかは未知数です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。可変、可変、可愛いじゃなくて可変です。高機動、高機動可愛いってものすごい、すごいイメージになるので、高機動可変系が売りってことですね。はい。
いや、確かにね、可愛いんですよ、マックスは。
マックス
は可愛い。アイドルいっぱい出てきますし。はい。ね、大体、主人公が、女の子天秤にかけたり、天秤にかけられたりしますね。はい、さて、これはですね、アーマードバルキリー。
はい。
これを初めてね、リアルタイムで見たときに、
はい、
小学生のダーさんは、すごすぎると思ったんですね。
うんうんうん、
これこそが、パージするっていう一番最初の体験です僕
は、ね、うん、そうですね、
アーマードバルキリー、
うん、
はい、でね、元になってるバルキリーっていうねタイプのロボットなんですけど、これ戦闘機が変形するんですね、
うん、
でガウオークっていうね形態がありまして、戦闘機からエンジン部分のところが足になるんですけど、それを鳥型にし羽を広げたまま市街を走りバトロイドっていうのに変形するっていう、
はい、
うん、はい、オープニング見てくださいっていうのがね、もう1の時のマクロスのね超時空要塞マクロスのテーマなんですけど、これのオープニングはすごいいい出来でしたね、
うん、
はい、うんうんうん、当時の私も憧れました、板のサーカスっていうんですけどね、
うん、
はい、ミサイルがバーンと飛び出してなんていうかふわふわ飛びながら爆発してピカピカピカっていう三日月爆発が出るっていう、
はい、
こんな感じですけどね、
はい
はい、でこのアーマードバルキリーですけど、それどういう開発コンセプトなのかはちょっとよくわからないんですけどバトロイド ていうのに対してデストロイドってだったと思うんですけど、
はい
はい、あの重装甲の、ロボットたちがいるんです、
はい、
でその高機動のバトロイドに、それだけの火力が乗せられないかなっていうのでアーマードシステムっていうのが出てきた。でこれはね、パイロットの一条光くんが勝手に持ち出して、はい、あの早瀬美佐注意に注意だったからその辺ちょっと階級忘れましたけど、はい、その人に叱られると許可してないわよっていいじゃないですかみたいなね、はい、あの軍隊にあるまじきやつらがいるわけですよ、ここにね、はい、白浜田だけじゃないよって、白浜田よりももっと広い、その前の時代にもっとワイルドなことやってたやつがいるんですよね、
はい、でも個人的にこのアーマンド・バルキリーのいろいろこう取ってつけたようなこうごつい感じになる装甲は見た感じ僕好きで、どっちかっていうとやっぱりバルキリーって速い動きのイメージで、スパロボとかでもやっぱりヒットポイント少なめな感じの設定になってるんで、どうしてもまあかわしますけど当たるとこう脆い柿崎さんみたいな感じで散ってっちゃったりするイメージなんですけど、
やめてあげて
はい、でもなんかこれはちょっとその装甲がついた分力強い感じも増してて、僕すごいこのバルキリーの中でもアーマードバルキリーのこのデザイン好きなんですよね。
この後にスーパーバルキリーって出てくるんですけど、
はい、
まあ、今度は高機動のバックパックに大砲がついてるっていうやつが出てくるわけですよね、はい、変更点としては胸にミサイル、肩にミサイルポット、足にもミサイルポット、はいはい、腕にも追加ミサイルがつけられて、はいはい、それが全部開いてミサイルがドドドドッと、ね、反応弾っていうのが出てくるわけですけど、
はい、
確か、だいぶ記憶が曖昧なんで、もう1982年か84年ぐらいの作品ですからね、これ
、はい、そうですね、僕がまだ多分4歳ぐらいです、
はい、もう泉ちゃんに関しては生まれてい
ない、まだ影の形もない感じです、はい
はいはい、そんな感じの作品ですけどね、
はい
はい、胸にすごい縮尺からしたら2メートルか3メートルぐらいのミサイルが4発入ってる、片方に4発4発だと思うんですけどね、
はい、
だから8発入ってる装甲がついて、確かに一発でも当たったら爆発するよみたいな
確実に誘爆しますよね、これね、
はい、で終わったら全部捨てて帰るっていう、ね、
はい、
そんな感じのね、確かに重たそうに見えますけど、そんなにじゃないかなと思うんですけど、
ね、割とこれ今回のジャンルの中では早い方ですよ。
そうですね。
トゥトガさんに比べたらもう全然早いと思います。
はい。はい。そんな感じです。
はい。
はい。ヒルアンドさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
はい。
以上なんですけども。
ただ、いつ、ツイッターの方でですね、締め切り昨日じゃんっていうのが、自分でもう、そこに入れてくださってる方が1名おりまして、これは、例のごとく、私が読むので大丈夫ですか？
はい、どうぞ。
はい。体調の悪い隊長さんからいただいております。5月号を今日聞いた。かっこ言い訳。急車ラリー準備で忙しかったから。しまった。締め切り昨日じゃん。遅すぎるが一応回答を投げる。ジャイアントロボ、地球が静止する日晩ということでいただいております。
はい、でかくて重くて硬いです。
はい、
そうです。
ありがとうございます。でもね、実は僕これお題を考えた時に一番僕もこのジャイアントロボが一番最初にイメージとしてバンと浮かんだんですよ。
はい、ビッグファイヤーのためにですね。
はい。はいはい、なので、体調の悪い隊長さん、締め切りさえ守ってくださっていれば、聞いたタイミング、配信したタイミングがあれなので、あんまり攻めることもできない今回のちょっと難しいところではあるんですけれども。
そうですね。
はい。狙いとしてはものすごく、いいと思いますので。はい。
そうですね。はい、これ、ニュータイプで連載してたんですよ、確か。
はい。
漫画版の方ですけども。
うんうん、
はい。 漫画版の方のやつでは、本当ね、肩がすごくごつくて、
はい、
アニメ版よりも。
アニメ版でも結構肩、なんていう、丸くてでかくてみたいな感じのイメージですけど。そう
そう、近藤版のジャイアントボー、
はい、
要塞みたいな感じ。はい、確かにね、あのオープニング巨大ロボがガボーンって出てきた時に、
はい、
本当怪獣映画なんですよ。
そうです
よね、巨大怪獣映画。それをイメージしてるね、影から出てくるのは本当すごいいい演出ですよ。
うん、
はい、はいはい、隊長のマリちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ですけれども、どうします、博士は何かありますか。
今日の感想ですか。
はい。
今日の感想は、遅れてごめんなさい。
もう今日はね、最初から最後までそれで一応言っときましょう。
はい、じゃあね、泉ちゃん、
はい、
泉ちゃん、重くて硬くてすごいそうなロボットイメージどうなんですか。
あ、そうですね。なんかそういうロボットのプラモデルを作ってもあまり部屋に飾らないんだろうなと思います。ちょっとスタイリッシュなものが好きなので。
痩せてる方が好き。
あ、そういうこともないんですけど、はい、インテリアとして飾るんだったら綺麗なものがいい。
あ、うん、あの割とね、綺麗なロボット多いんですよ、あのごつそうなやつでね。
そうですか。
あの山みたいな、もうピラミッドみたいなやつがいますから。はい、
はい、
はい、コーナーどうでした。
そうですね、まあ僕も合わせて遅くなってすみませんでしたっていうのは入れつつ、僕は、まあ、今回のお題で言うと最初にイメージしたのはそのジャイアントロボではありますけれども、僕はやっぱりロボット、その重装ロボ、守備力高めっていうと、ガンダムのアレックスを連想してたので、ああいうこう強化装甲みたいなイメージがやっぱり強いんで、まあアレックスでも僕はどっちかっていうとこう、あの呪われた鎧の方がイメージとしては好きなんですけれども、あのナイト、あの騎士団長の方ですね。
SDSD。
はい、そっちの方が好きなんですけど、
はい、
はい、あれはもうまさに呪いの鎧で、動けなくなるっていうやつだったんですけどもね、
はい、
はいはい、どっちの方が好きですけれども、まあね、爆薬仕掛けられて装甲が剥がれただけだみたいな感じのね、ああいうアレックスなんかも割と守備力高めで好きですね。はい、
そうですか。
はい、
僕今回ね、来るかなと思ってたのはあのゴッドマーズあたりのね、
はい、ああ、はいはいはい、
感じのね、
もう分かりやすい感じのあのコツさっていう感じですかね。
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、はい、
ね、そんなのが来るかなと思ってたんですよ。なんかあの横山ミッセル先生のね、
はい、
スーパーロボット系のが来るかなと思ってたんですけど、うん、ね、皆さんあの新しいものを来てくれてありがとうございます。
はい、
はい、以上です。
次はなるべく頑張って早めに出しますので、皆様からのご応募お待ちしております。以上、空想ロボット研究所でした。
はい、エンディングのコーナーでーす。ということで、
はい、
はい、ね、6月号本当にごめんなさいでしたね。
まあまあまあまあね、はい、
はい、
まあこういうこともあります。はい、はい、
皆さんもね、5月の月末にね、ちょっとお芝居の方が入りましてね、
はい、
装置ばっかり作ってて、すっかり忘れてたっていうのはね、ここだけの話にしておきますけどね。はい。ね、こんな感じです。
はい。
はい。どうでした？今月撮ってみて。じゃあ、コウさん。
まあ、いいんじゃないですかね。お題はごつくて、重くて、遅いやつでしたけども、それに反して、収録はいつもよりもスタイリッシュな感じで、キュッとなって、よかったなーなんて思ったりもしております。はい、皆さんすいませんでした。はい。
はい、すごい言い訳です。はい、多分、泉ちゃんがまとめてくれるよ。
はい。言いたいこと忘れました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。じゃあ、伊藤さん、来月7月号のお題よろしくお願いします。
はい。空想ロボット研究所7月号は、漢字1文字テーマシリーズ第1弾。今回お題となる漢字は、速いと書いて速。速攻、速弾、高速、速射。スピードを連想させる漢字、速の持つイメージにふさわしい、スピードの向こう側を見られそうな、ぶち切りのスピード自慢のロボットたちを募集します。おめえら、油断してっと、ハードラックと、ダースっちまうぞ。ルールはお一人様一機体の投稿でお願いします。メッセージはブログコメント欄、公式ツイッター、Gmail で受け付けています。Gmail、おそろぼ話、osarobobanasi@gmail.com。ツイッターは、ハッシュタグ、おさらぼ話をつけてツイートしてください。締め切りは7月11日水曜日です。皆様からの投稿をお待ちしています。
はい、ということで、はい、お題の補足をコロさんがするよ。
はい、まあね、いきなり、この漢字一文字テーマシリーズ第1弾でいきなり始まっちゃいましたけれども、
はい、
要はもう、シンプルにいこうじゃないということで、この漢字一文字のイメージに合うロボットっていうのを募集しようじゃないかっていうことなんで、今回は、速い、まあ、スピードの速ですね、っていう漢字をイメージして演奏されてくるスピード自慢のロボットをじゃあ集めて、まあ、言ったらおさロボ話の中でスピードナンバーワンロボットを決定しようじゃないかっていうちょっと側面もあるんですけれども、まあそういった、この速いっていう、速度の速っていう感じのイメージにから連想させる、ロボットですね。速いロボット。スピード重視のロボットを皆様からちょっと投稿いただきたいなと思っております。はい。ね、たまたまこのスピードっていうイメージをこう考えながら今回のこのお題発表の毎回歌い文句みたいなの僕考えてるんですけども、たまたま今回そのスピードっていうところから、ネタとしてぶっこみのタクっていうマガジンでやってたちょっと暴走族漫画があったんですけれども、そこでよくスピードの向こう側、スピードの向こう側って言ってたんで、ちょっとネタとして今回は、ぶっこみのタクからネタを引っ張ってきちゃってるんで、ちょっとチグハグな感じになってます。
だいぶチグハグだ、ちょっとじゃないと思います。泉ちゃん、ぶっ込みのタクわかる？
いや、わからないです。
わかんないでしょ？
ね、マガジンで、なんだろう、もう10年以上前に連載されてた、暴走族漫画です。
はい。
はい、割とね、主人公、内気な少年なんですけど、やってることは無茶苦茶ですよ。
ね、器用な少年が、暴走族の構想みたいなのにこう巻き込まれていくっていうような、感じですね、話としては。
もう20年前なんですか？
もう結構前ですよ。はい。
そうですね。はい。はい、そんな時から来ました。
来ました。
はい。
すいません。一応補足しておかないと分かんない人もいるかなと思ったんで。
そうですね。はい。はい、いや、俺思うんですけど、毎回本当ね、泉ちゃんにはね、申し訳ないなっていう感謝しかないですよ。
で、こっちが用意したものを、たとえ何であろうと読んでもらってますからね。
ありがとうね。
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい。
はい。はい。ということで皆さんね、よろしくお願いします。
はい。
はい。じゃあ、そろそろね、さよならしましょうか。
はい。
はい、今日は、泉ちゃんが、コロさんに向かって、
はい。
一曲、お題をひねり出すよ。
はい。じゃあ、お題が、
はい、
今日のお題の縦でお願いします。
縦
はい。
縦ですね。
はい。
わかりました。
じゃあ、コロさんよろしくお願いします。
わかりました。おっさんは心に盾を構えている。言われのないことに立ち向かうために。バトダディ、俺は負けねえぜ。今日もコロは仮面をかぶって番組に挑むのだった。さらばだ。 お疲れ様でした。
ちょっと待て、おいおいおい。さよなら。
さよなら。
さよなら。
お、れ、め、か。
はい、おまけのコーナーでーす。
はい。
はい、ですね、今回ですね、なんと、このコーナーのためにですか？新しいロボットが出てきたよ。
はい、ね。とある方からのツイートがありまして。
はい。
はい。これは、博士からご紹介してもらった方がいいんですか？
じゃあ行きましょうか。
はい。
はい。はい、ですね。はい、空想ロボット研究所ということで、こんなロボットを考察しましたということで、遅刻ゼロロボット、アッシーくん。
はい。はい。これちなみに、どなたのツイートでした？
これ、泉ちゃんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ちょっとね、解説をします。
はい。はい、
遅刻ゼロロボット、アッシーくん。はい、形状がですね、はい、ジョグみたいなスクーター型のロボットなんですけど、
はい。
はい。ね、これ、夜が明けると朝ごはんを用意してくれる。はい。で、すごいんですよ、これ。はい。起こし方ワイルドです。バケツに水を張ってバサーってかける。
泉ちゃんかけられてますよね。
はい。
はい、起きろって言ってますけど。
はい。
これ、ハロっぽく言えばいいんですか？はい、起きろみたいな感じですか？イメージとしては。
あ、こんな感じで。
こんな感じで。はい。
これすごいんですよ、コロさん。
はい。
スクーターのジョグっぽい形してますけど。
はい。
実はね、これちょっと聞いたんですけど、妖精ですよね。
はい、ジョグの妖精になります。
ほら、ロボ型妖精なん
だ。もうロボットなんだか妖精なんだか、すでに設定が混ざってますけど。
エレちゃんみたいなもんですよ。
なるほど。
元気の妖精です。
ジョグの妖精っていうのを、また狭いところで言ってますけども。
もう名前、ネーミングがアッシーくんですよ、ね。
もうなんか、使われてる感しか出てこないですよ、イメージが。
僕の青春時代がちょっとバブルの頃だったんですけども、
はい。
はい。その時の女性がね、男の子を何人かキープしてて、アッシー、メッシー、お財布くんとかね。
ありましたね。
はい、ありましたね、はい。説明すると悲しくなるのでしませんけど。はい。あと、キープ君とか、本命君とかあって、で、この頃の女性の、結婚条件が、年収1000万以上っていうね。
うん。恐ろしい。
もう、その時代を体験してるから、もう何があってもね、怖くないですね、本当アホだと思いますよ。まあ、年収1000万の、稼いでる男性がお前ら選ぶかみたいなのがあるわけですよ。ダメだ、ダメ
ですよ。ダメですよ。博士も仮面かぶってください。
僕ここからダーさん喋りません。
沈黙の仮面をかぶった。はい、ちなみに、ジョグの妖精ってジョグが選ばれたってことは、泉ちゃんは普段こう、ジョグに乗ってるってことなんですか？
はい。いつもジョグで通学してます。
はいはいはい。いいですね。僕も大学時代、愛車がジョグに乗ってました。
うん、
なので、ジョグっていう響きを久しぶりに僕聞いて、まだ販売されてたんだって思ったくらいなんですけども、すごい懐かしい響きを、見ましたね。はい。未だにこんな感じのスクータータイプの形なんですかね。
はい。
はいはい。はい。
ね、またね、これ、来月も新しいロボットを開発してください。
また、ひらめいたら。
わかりました。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。さよなら。
さよなら。
さよなら。